サークル紹介。今週は全業市民センターで活動されている絵手紙青墨の会の皆さんをご紹介していきます。2日目の今日はこちらでご指導されている阿部康子先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それではまず最初にですね、こちらのサークルいつから活動を始めているのか教えてください。
はい、2003年の8月より発足しました。たまたま全業公民館の方から体験教室をいかがですかというお話があって、それで体験教室をしまして、その後次の月から早速教室が開きました。
体験教室にですね通った皆さんが絵手紙面白いなということでこのサークルに変わってたということで、本当魅力たっぷりの絵手紙なんだなっていうのが分かりますね。それではこちら絵手紙青墨の会の皆さん、活動日にはどのような流れで活動されているのか続いて教えてください。はい、
まずですね、最初に一応線の練習をします。これは毎回やります。で、線の練習をする意味は、絵手紙はこう集中するってことが大事で、穂先を見ながらゆっくりと線を引っ張るっていうのを集中力を高めるってことで毎回やっています。
この線の練習皆さんで集中して行った後はどのような形で活動を続けていくんですか？
はい、その後ですね、毎回その月によってテーマを決めています。まあ、たまに私のその場の状況とかで急遽変わることもありますが、一応年間行事として決めております。今は夏場ですから、夏野菜またはお花を描こうということで、そのように進めております。
ちなみに皆さん絵手紙を描くときに使ってるもの、何を使って皆さん絵手紙描いてるんですか？
はい、絵手紙はですね、日本古来の筆、そして墨、色は日本画で使う顔彩を固形にして携帯用にできたものを使っていますが、とても綺麗な色が出るんです、顔彩はね。
こう筆と顔彩ということで書き直しとかができないの、すごい緊張しませんか？
そうです、もう一発勝負ですね。もうね、いつも言ってることは、その場で下書きをしないで、もうぶっつけ本番っていうことでやっていますので、まあ、失敗したら失敗したでそれはよしとね、輪郭を失敗したときは今度は色で頑張ろう、万が一色でも失敗したときは言葉、絵手紙は言葉が入りますので、言葉で頑張ろうということで一枚のハガキを無駄なく使おうということで指導しています。
一発勝負ということで、ここ本当はこっちが良かったなとか思ったりすることももちろんあると思うんですけれども、やはりそれも一種の味ということで皆さん楽しく絵手紙描かれているということですね。では絵手紙で書く題材、毎月様々あると思うんですけれども、こちら先生決めるときに気をつけていることとかありますか？
はい、毎年年の暮れに来年の1年間を決めるんですけど、前年度と同じじゃなくって、なるべく毎回違うものに考えております。で、私のプログラムの中でただ絵を描くだけじゃなくって、絵もはがきに描いたり和紙に描いたり、夏場ですとうちわに描いたり、または扇子に描くとか、ただ描くだけじゃなくてですね、まあ、工作的なものもありまして、最近作ったものは絵手紙を描いたそはがきを入れる額を手作りで作りました。
こちらのサークルでは絵手紙を描くだけじゃなく、その他のさまざまなこともやってるということで、本当に楽しいサークルになってますね。やはり絵手紙ということで、絵あまり得意じゃないよっていう方、こちらの絵手紙青墨の会に参加しても大丈夫ですか？
はい、もうね、絵を描ける方はいらっしゃらなくても自分で描けます。で、絵を描くことが好きな、もうね、手紙を描くのも好き、字は下手だけど字を書くのが好き、好きな人だけ来ていただけたらいいと思います。でいつも言ってることは、絵を見て書くときは上手に書こうとかそういう思いじゃなくって、一生懸命書いてるそれ自体がとても 相手に伝わるんで、うまく書こうという下心を持たないっていうふうに書いて誰かに送るっていう、その気持ちが代理で、言葉も非常に大事にしています。
この言葉っていうのもその場で考えて書かれてるということですか？
そうです、はい。それが一番いいんですけども、言葉を書くっていうなると一瞬考えちゃうんですね。やっぱりそういう考えてもう練り込んだ言葉よりも、やっぱり日頃おしゃべりしてる言葉、普段着の言葉がいいって、そういうふうに言ってますけど、なかなかねそこまではいかないと思いますけども、送って相手が喜んでもらうってことが非常に相手の心もほっこりするんで、非常に自分の気持ちを素直に普段着の言葉で書きましょうっていうのが私の方針です。
さあ、それではおしまいに、これからこの絵手紙青墨の会に入りたい、また絵手紙学んでみたいよという方に向けて、先生からメッセージをよろしくお願いいたします。
はい、絵手紙はですね、うまく書こうじゃなくって、自分が一生懸命書いた言葉を通して受け取った方が喜んでもらった、それがまた嬉しいというのがね、お互いに嬉しい気持ちを相手に届けるっていうのが一番だと思いますので、考え込まないでもう気楽に書きましょうということですね。
こちらでご指導されている阿部康子先生にお話を伺いました。阿部先生ありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
続いてはメンバーの方にお話を伺っていきます。富塚さんです、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
富塚さん、こちらの青墨の会にはいつから参加されてますか？
2014年からですから11年目になります。
参加したきっかけっていうのは覚えていらっしゃいますか？
きっかけはですね、ここの案内を見ました、サークルの。それで絵手紙っていうのが2つぐらいあったのかな。その中で青墨というのが気に入りまして、まずは体験しました。
体験した後にやはりこう絵手紙面白いなと思って、こちらのサークルに参加されたという形ですかね？
そうですね、絵を描くのはもともと好きでしたから、ただ絵手紙というのがなんかちょっとピンとこない部分もあったので、まずは体験してみようということでした。
11年間学んでみたこの絵手紙、面白いところ、続いて教えてください。
面白いところはですね、一発勝負、記者書きをしない、だからもう書いて失敗したと思ってもそれも不思議といいんです。後になるとね、失敗じゃなくなってるっていうところが一番の魅力じゃないかなって思ってます。先生がいつも絵じゃないのよって言うんですけど、絵じゃなくて絵手紙だから文章よっておっしゃるんですけれども、そのドキドキしながら絵を描いて、でそこに自分の言葉を載せるっていうのが一番の魅力かなって思ってます。
富塚さんですね、素敵な言葉を今日もハガキの中に書かれていましたね。
今日はハイビスカスを書いてるんですけれども、さあ来い夏って書きました。
夏が来るのが楽しみになるような、この暑い夏もですね、この素敵なハイビスカス見ながら頑張れるようなお言葉だなと感じました。おしまいに、これから頑張ってみたいこと、目標を教えていただけますか？
そうですね、目標というと大げさになっちゃうかもしれないんですけれども、やはりこのドキドキワクワクしながら真っ白い紙に書くっていう、それを続けていけたらな。だから何を書くというのではなくて、その緊張感とワクワク感、それと接していきたいと思ってます。
これからもですね、ワクワクしながら絵手紙描き続けていただきたいなと思います。メンバーの富塚さんにお話を伺いました。富塚さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。